います。天地の作り主、生ける誠の神様、あなたはすべてのことの始めに御心に従って天地万物をよく作り、これに美しい秩序をお与えになりました。そして人間にはこの秩序に従ってすべての命を保ち、その増進に仕えるという使命を与えられました。そのことを信じ、皆を讃えます。しかし私たち人間は歴史始まって以来今日に至るまで、あなたから与えられたこの尊い使命を裏切ってきました。憎しみと報復の悪循環は終わりなく続き、流血は止むことがありません。主よ、憐れんでください。さらに世界中で政治的経済的に権力を持つ者たちが不正を行っているという報道が後を絶ちません。慎ましく暮らし、真面目に働く庶民たちが貧しい者や弱い立場にある者たちがないがしろにされ、そのささやかな願いも聞かれず、集められた税金の多くが人の命を奪うための武器の開発や配備に使われ、あるいは権力者の私利私欲のために流用されています。神よ、あなたはこのことをご存知です。どうかこの地上にあなたの正義が行われますように、私たちの世界を憐れんでください。教会に連なるすべての兄弟姉妹たちのために祈ります。お二人の方が重い病を得て入院中ですが、特にこの兄弟と姉妹の上にあなたの顧みを祈ります。インマヌエルの主が日々共にいてくださるように。例年になく雪の多い厳しい寒さが続いておりますが、この中で体調の優れない方々、お年を召された方々をお守りください。礼拝に出席できなくても、その置かれた場所であなたの恵みと祝福を豊かに受けることができますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちを今週も守って、その心と体を健やかに成長させてください。道を求めている友にはあなたの御導きを与え、悩める友には良い解決の方向をお示しください。外国に滞在中の友を今週もお守りください。そしてこの教会の周辺に住む多くの市民の方々に、あなたの恵みが今週も豊かにありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身がご臨在くださり、私たちの真ん中に立ってくださって、私たち一人一人を支え、 あなたの真理の御言葉を与え、私たち一同の信仰と希望と愛を新たにしてくださいますようにお願い申し上げます。足りませぬ感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど最初の報道をお読みしましたイザヤ書の51章についてお話をしたいと思います。紀元前587年のことでございますが、ユダ王国はバビロニアのネプカトネツァールという王様の攻撃を受けまして、エルサレムは陥落、そして335年続いたユダ王国は滅亡します。そして主だった人々は強制的にバビロニアに連行されまして、強制連行ということは昔からあった、そういう浮き目を見ました。これがいわゆるバビロニア捕囚であります。約半世紀その異教の地で苦しみを受けた後で、紀元前539年、で今度はそのバビロニアが新しく起こってきた東の方のペルシャ帝国によって滅ぼされます。キュロス王という人がバビロニアを陥れて、それによってユダヤ人は捕囚から解放される、そして故国に帰ることを許されました。でその頃活躍していたのが今読んだこのイザヤ書51章、40章から55章までですが、そこで語っている預言者です。同じイザヤ書の中に入っておりますけれども、1章から39章までとは明らかに違った人物の言葉であるということが分かっておりまして、で私たちはそれを区別するために便宜上第二イザヤと呼んでいます。でこれは第二イザヤの言葉です。でこの人は長い間、半世紀の間、異教の地で捕囚であった、捕虜であったその人たち、心身ともに疲れている同胞に故国に帰るという喜びを、そして新しい世界、新しい生活への希望を語りました。で今日の読んだ11節に、主にあがなわれた人々は帰ってきて喜びの歌を歌いながらシオンに入る。シオンというのはエルサレムのことですね。神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。でこういう喜びの言葉を語った。でこの言葉には、それが端的に表れています。で異国での抑留生活から解放されて、故国に帰ってくる。でそれがどんなに嬉しいことかということは、おそらくこの中にいらっしゃる年配の方々の中にそれを経験された方々もいるんじゃないでしょうか。で私の母もその一人です。で母のことを語ることを少しお許しいただきたいんですが、で彼女は敗戦の時ちょうど中国の東北部、その頃満州と言っていたところですが、そこにおりました。父は職業軍人でありまして、当時南京におりました、中国です。で連絡が取れません。後で分かったことですが、私の上の兄はすでにその時戦死していました。で私は15歳の少年でしたが、一人で東京に残っていました。でそういう具合に家族はバラバラになっていたんですが、その中で一番苦労したのは母だったと思います。で3人の子供を守ってそこで生活しました。上の私の姉がこの間 亡くなった姉が、当時17歳でした。で妹は13歳で、弟は11歳です。でこの3人の子供を必死で守りながら、で後でいろいろなことを聞いたり、本を読んだりいたしますと、ソ連軍が入ってきて、そして兵士たちがあちこちでいろんな乱暴をする。でそれを必死で母は守っていました。でその苦しみに耐え抜いて1年経ってからようやく日本に帰ってきた。で帰還帰国が決まって、港に集められた時にどんなに嬉しかったか、そのことを母は、生前しばしば語ったものです。で解放の喜びっていうのは、ですからその意味では日本人にもよくわかると思うんですが、ただこの解放の喜びは、決して単純なものではありませんでした。母は満州で全てを失いましたし、で帰ってくるときはかろうじて身につけることを許されたものだけを持ってリュックサックに詰めて帰ってきました。ですから何もありません。で差し当たりは、実家に転がり込んでなんとか、その日暮らしをすることはできましたけれども、今後どうするか、生活費をどうするか、住まいをどうするか、子どもたちの教育はどうするか、で解決すべき難問は山ほどありまして、これらの辛労が重なったためでしょう。津軽の故郷に帰り着いて、日を置かずに母は病床の人となりました。後に回復します。そしてそれから、なおしばらく生きて、それから天に召されたわけでありますけれども、帰国の喜び、解放された喜びっていうものと、それから前途への不安というものとが結びついていました。ですから単純なものではなかったっていうのはそういうことなんです。ちょうど同じ頃に、これは不思議な話ですが、父も南京から帰ってきまして、故郷の津軽でみんなで一緒に暮らすことができるようになりました。それで母は少し安心したんだろうと思います。今までの辛労とそれから安心とが重なって病気になった。医者は首をかしげるぐらいでしたが、しかしなんとかそれからも回復して、それから私たちの戦後の生活が始まった。ゼロから、文字通りゼロからの出発でした。で故郷に帰るのは嬉しい、こんなに嬉しいことはない。しかし帰ってくればそこにも多くの困難が待ち受けている、こういうことであります。でそれとは事情は全く違いますけれども、バビロニアで捕囚であった人々も似たような不安を持っていました。解放された喜びと今後の生活についての不安です。何しろ50年も異国にいたのです。でその間ふるさとに残してきた家とか畑はどうなっていただろうか。今さら帰ったところでそこでちゃんと生活ができるだろうか。でそれよりはむしろこのままこのバビロンに残っていた方が賢いのではないか。この50年間に無論困難はあったけれども、それなりに生活は成り立つようになっていたし、根も下ろしつつある。この一応の安定ですね、これを今捨てるのは、そして どうなるかわからないようなふるさとに帰って新しい生活をゼロから出発させるっていうことはどうも考えものだと、こういうふうに考えまして、保守民の中には帰国を断念する人も少なくありませんでした。多くの人がせっかく解放されたというのに故国に帰ることを躊躇していました。で、このような人々、つまり帰国を断念した人々、あるいは躊躇している人々、こういった保守民、保守の民を念頭において第二座矢はここで語っているのです。で、彼が言ったことは明確でした。多くの困難が待ち受けているかもしれないけれども、あなた方はやはり故国に帰ってきなさい、帰るべきだと、そういうことです。で、これは必ずしも生活の方便のためだけではありません。そうではなくて、あなた方の本来の在り方を取り戻すためである。で、これがイザヤの考えたことでした。故国、そしてエルサレムの中心であった神殿が破壊された、バビロン軍が攻めてきた時に破壊された、その破壊された神殿を再建して神の戒めを守って生きるという、そういう本来の在り方を取り戻さなければいけない、そのためにあなた方は帰るべきだ。で、バビロニアでの今のささやかな安定で、これは所詮仮のものに過ぎない。そのようなところで安住してしまってはならない。本来の場所に帰りなさい。これがイザヤが、同胞の人々に勧めたことです。で、9節に奮い立て奮い立て力をまとえ主の御腕をいう言葉がありますけれども、これはこの目的のために神の助けが与えられるようにと神様に向かって祈ったイザヤの祈りなんですね。奮い立て奮い立て力をまとえ主の御腕を。で、祈りであると同時に、これはこの人々がこれから歩もうとしている本来の目標に向かっての困難な道のり、それを神様は必ず守ってくださるという、そういう約束の言葉でもありました。で、その時にこの預言者は遠い昔の日々のことを想起させます。で、この旧説の、真ん中辺ですね、この1146ページの終わりのところですが、遠い昔の日々のようにと書いてあります。遠い昔の日々のことを想起させながら語っているんですね。これは、言うまでもなく、例えば出エジプトの出来事であります。で、イスラエル民族は出エジプトが起こった時、それまではエジプトの土地で、奴隷として強制労働に服していました。そこでは一応の衣食住は保障されていました。しかしそれは所詮奴隷の安心に過ぎない。そういう生活を捨てて、イスラエル民族はモーセの指導によって自由を求めてエジプトを出ました。それが出エジプトです。で、40年間砂漠の旅をしましたが、その砂漠の旅の途中で水がなくなったり食料がなくなったり、さまざまな困難が待ち受けていました。その度に人々は文句を言いました。モーセに向かって文句を言いました。エジプトにいた方がよかった、あそこでは曲がりなりにも食料があったじゃないか、肉も食えたじゃないか、 で、どうしてこんな荒れ野の中で長年も何年も何年も苦労しなければいけないのか。ひょっとしたらモーセは、あの男は俺たちをこの砂漠の中で殺すためにわざわざエジプトから解放してくれたんじゃないか。で、こういう文句も言ったほどです。で、その時にモーセが祈ります。で、その祈りが、民数記の10章に、出ているんですが、そこをちょっと参考のために読んでみたいと思います。旧約聖書の230ページです。民数記10章の35節、33節から読みますと、人々は主の山を旅立ち、三日の道のりを進んだ。主の契約の箱はこの三日の道のりを彼らの先頭に進み、彼らの休む場所を探した。彼らが宿営を旅立つとき、昼は主の雲が彼らの上にあった。主の箱が出発するとき、モーセはこう言った。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は散らされ、あなたを憎む者は見前から逃げ去りますように。その箱がとどまるときにはこう言った。主よ、帰ってきてください。イスラエルの幾千幾万の民のもとに。で、モーセはそう祈ったっていうんですね。出発するときは主よ、立ち上がってくださいと祈り、その箱がとどまるとき、箱というのは十戒の二枚の石の板を収めた契約の箱のことですが、民族の心の拠り所です。それを中心にして宿営する。そのときには主よ、帰ってきてください、こう祈ったというのであります。で、ちょうどモーセがそのように祈ったように、今イザヤはこの民族のために、同胞のために奮い立て奮い立て、力をまとえ主の御腕を、こう祈って神の助けを求めた、そういうことでしょう。第二イザヤはさらに言います。9節の終わりの方ですが、ラハブを切り裂き竜を貫いたのはあなたではなかったか。ラハブとか竜とか言われていますが、これは、同じように原始の海の怪物です。昔の人は海の中に、泳いでいる巨大な動物、クジラのようなもの、そういうものを見ると、これは世界を脅かす混沌の力の表れだというふうに感じていました。海そのものもそうでありますけれども、聖書の思想的な伝統の中では、海とか大水とか洪水とか、それから海の中に住む怪物とか、そういうものはすべて人間の生活を脅かす混沌の力、カオスの力の象徴でした。で、神はこのような混沌の力の脅威を制御する、コントロールされる、そして世界に秩序を与える。で、これが聖書の基本的な考えです。創世記の最初に天地創造の場面がありますけれども、あそこで水と水とを分けよという言葉、不思議な言葉があって、それが一体何を意味しているのか私たちにはよくわからないんですが、学者たちの説明によると、あの水と水とを分けるというのは混沌の力をコントロールする、混沌の力がむやみやたらに私たちの生活をダメにするようなことのないように、混沌の力を制御された、そういう意味であろうというふうに申します。ラハブとか竜とか、そういう怪物、 世界を脅かす混沌の力、それを神は制御してくださる。で、あらゆる困難にもかかわらずちゃんと前進できるようにしてくださる。で、同じ意味でイザヤは深い海の底に道を開いてそう申します。深い海の底に道を開いて贖われた人々を通らせた。で、これは出エジプトの中で、出エジプト記の14章に追い詰められたイスラエル民族が紅海を渡ったという奇跡が記されてあります。で、モーセが祈ると水が引いて、水の中に乾いた土が現れた。で、そこをイスラエル民族は一生懸命に逃げた、助かったという、そういう話なんですが、そのことを示しているでしょう。深い海の底に道を開いて。今日の説教の題にこの言葉を使いました。深い海の底に道を開く。神はそのような神であると聖書は私たちに伝えているのです。混沌の力を制御し、あらゆる困難を克服して必ず守ってくださる。だから本来あるべきでないようなところで、そこでのささやかな安定に安住してしまうということをせずに、困難ではあるかもしれないけれども、本来の目標に向かって遥かなる道のりを歩んでいけ。で、これがイザヤの言葉でしょう。で、ちょっと私は考えるんですが、この現状に満足するなっていう言葉は、私たちの周りではしばしば極めて世俗的な処世訓として使われることが多いですね。例えば出世とか金儲けとかいう、そういう利己的な目標を達成するために、人々は一生懸命に努力するわけなんですけれども、その時の心構えとして現状に満足してはいけないということを下り顔で教えてくれる人々が私たちの周りにはいます。一か八かやってみろ、小さくまとまるな、人生は太く短くやるくらいの気概がなくちゃいけない、一か八かやってみろ、現状に満足するなっていうのを、そういう意味で使って、現状に満足しがちな、臆病な小心な人々を元気づけようとする、そういう言葉として使われることが多いんですけれども、ここで預言者が進めている言葉の意味はそれとは全く違います。私たちの本来の在り方、イエスの言葉を使って言えば、真心を込めて神様を愛するということと、自分自身のように隣人を愛するということ、これが私たちの本来の生き方です。聖書が私たちに示しているのはそういうことです。で、その本来の在り方を求めて、困難はたくさんあるかもしれないけれども、その道を歩いていきなさい。現状に満足してはいけない。で、イスラエル民族がエジプトの土地を抜け出して、そこには衣食住は曲がりなりにもあった、生きていくことはできた、しかしそういう仮初めの安定ということに腰をつけてしまうんではなくって、神様が約束してくださった乳と蜜の流れる地、その約束の土地に向かって旅をしていく。40年砂漠の旅が続きます。ちょうどそのように私たちも、人間の私たちの 本来の目標を目指す遥かなる旅の途上にあります。でこういう旅の途中で私たちは立ち止まってはなりません。で皆さんにも経験がおありになるでしょうけれども、よく私も若い頃歩きました。山に登ったり野原を歩いたりしました。途中で疲れてくると気持ちのいい木陰か何かに腰を下ろして水を飲んだりお弁当を使ったりして、それでその時目的地はまだこれから先にあるんだけれども、これでいいやっていう気持ちになります。気持ちがいい、涼しい風が吹く、水も食べ物もある、ここでやめよう、やめて帰ってしまおう、そういう気持ちになる。しかし立ち止まってはなりません。で私たちの人生では歩き続けなければならないのです。私たちの目標は先にあります。人間の本来の在り方、もうこの辺でよかろうと言って満足してそこに腰を落ち着けてしまってはいけません。歩き続ける、それが大事です。で今日はパウロの手紙、コリントの信徒への手紙の2というところをもう一つ読みましたが、新約聖書の325ページです。でこのパウロという人はやはり人間の本来の目標を目指して遠い旅をした人でした。で彼は文字通り旅をしました。歩いたり船に乗ったり馬に乗ったりして、あの地中海の沿岸地方をくまなく歩き回りました。そしてキリストのことを述べ伝えた人です。でその途中で彼はさまざまな困難に出会います。8節に書いてある言葉はそれです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。でそういうふうに自分たちの苦労を述べた後でこう続けます。それで自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけています。でこの遥かなる旅路の途中で彼は止まりませんでした。神が守ってくださるということを信じて、その希望によって歩き続けた人です。死者を復活させてくださる神を頼りにと彼は言いました。で私たちは本来の目標を目指して生きていく、途中でいい加減なところで安住しない、求め続ける、それが私たちの旅です。でこの旅を貫徹することができるのはただ死者を復活させてくださる神を信じるということによります。そのことを信じたいと思います。祈ります。神様、私たちの本来の目標を目指す旅は遥かな道のりです。どうかそこを 途中でへこたれることなく、復活の主の助けを信じて歩み通していくことができますように。どうか私たちにあなたの導きと力を与えてくださいますように。あなたの助けを信じ、また兄弟たち姉妹たちの祈りに支えられて、この道を歩んでいくことができますように、心からお願いいたします。一言の祈りを御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の288番、献金を捧げます。